今日与えていただいております御言葉は新約聖書マタイの福音書6章26節から34節までお読みいたします。マタイの福音書6章26節から34節まで読みします。新約聖書の11ページです。よろしいでしょうか。それでは拝読いたします。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでも、あなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方は、その鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって、心配しなくてよいのです。これらのものはすべて、異邦人が切に求めているものです。あなた方に、これらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて、それに加えて与えられます。ですから、明日のことまで心配しなくてもよいのです。明日のことは、明日が心配します。苦労は、その日その日に十分あります。今日はここまでですけれども、このところから空の鳥、野の花を見なさいという題で鈴木手元先生が御言葉を取り継いでくださいます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。今日もこのような形で皆さんと共に神様を礼拝できますことを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに満ちておられる私たちの作り主でおられる天の地なる神様、あなたのその尊い名前を心から賛美いたします。 新型コロナウイルスが本当に蔓延していて、心配が絶えない日々を送っていますけれども、私たちにこのような形で礼拝の場を与えてくださり感謝いたします。どうか感染が少しでも早く収束に向かいますように助けてください。今日開かれた御言葉を感謝いたします。どうぞすべての重荷をあなたの御前に下ろして、この時ただあなたの御声に聞くことができますように、聖霊様が豊かに臨んでくださり、私たちの心を開いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。私が働いておりました東北にあります、船岡聖書バプテスト教会では、フラワーアレンジメントの行事を行っていました。いつも30名ほどの地域の方々が集われ、その季節に咲いたきれいなお花たちをそれぞれが工夫して生けたり、また一緒にお茶をしたり賛美歌を歌ったりして有意義な時間を過ごしてきました。そのフラワーアレンジメントの集まりで、色鮮やかな美しい花たちに囲まれながら短く聖書のお話をさせていただきました。今日はその時の聖書のお話を皆さんにも分かち合わせていただきたいと思います。先ほどお読みいただきましたマタイの6章の御言葉は、イエス様が人々に話された教えです。今日このイエスが話された話から皆さんにお伝えしたいことはただ一つ、このきれいな花たちと同じように、いやもっとそれ以上に、あなたたちは美しい尊い存在ですよと、神の子イエスが私たち一人一人に言ってくださっているということです。主イエスが語られた話の中にソロモンという名前が出てきましたが、これはイスラエルの王たちの中で最も栄えた王様の名前です。知恵に長け、周りの国々を支配し、たくさんの家来を従え、金や銀などたくさんの富を所有した王様でした。その栄華を極めたソロモン王でさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかったと、神が野の花を見事な美しさで装っておられることが言い表されています。空の鳥、野の花も、作り主なる神が作られた素晴らしいものですが、この鳥や野の花たちを養い装ってくださる天の神は、なおのこと、あなたたち一人一人のことを心にかけて、養い美しく装ってくださる。だからあれやこれやと思い煩わずに、神が心にかけてくださっていることを覚えて安心して歩みなさいと言われているのです。旧約聖書のイザヤ書という書に、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉が書かれています。これは神が私たち一人一人に向けて言われている言葉なのですが、私たち一人一人は作り主である神の目に高価で尊い存在なのだと聖書は伝えているのです。この神の愛というのは、人間の気まぐれで条件付きの愛とは異なる完全な愛、永遠の無条件の愛です。教会ではこの神様の愛をアガペーの愛と呼んだりしていますが、この神のアガペーの愛を、無条件の愛を、 私たちが理解する上で一つの手がかり、助けとなるのは誕生日じゃないかと私は思っています。今月誕生日を迎えられる方もおられるかもしれませんけれども、お誕生日おめでとうというのはオリンピックのメダルを取ったり何か偉大なことを成し遂げた時のおめでとうというのとは違って、生まれてきてくれてありがとうと、その人の存在そのものを喜び祝うものです。以前聞いたことがあるのですが、昔の日本では一人一人の誕生日にお祝いするという習慣はなかったそうです。七五三とか数え年というものがありますように、日本の文化では節目ごとにまとめて祝われるというのが、習慣だったようです。それが明治大正の時代になってキリスト教の文化が入ってきて、バースデーケーキを食べたりして誕生日を迎えた一人一人をお祝いするようになったそうです。誕生日のおめでとうとその人の存在を喜びお祝いするように、創造主である神は私たち一人一人の存在を愛してくださっています。何かができるからとか偉業を成し遂げたからではなく、神様は私たち一人一人の存在をそのまま愛してくださっているのです。能力とか社会での生産性とかではなく、存在をあるがままに愛してくださるこの神の無条件の愛が私たち一人一人に注がれているのです。神がどれほどに私たちを愛してくださっているか、そのことを表しているのが神の子であるイエス・キリストが私たちに与えられたということです。神はその一人子をお与えになるほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると聖書は教えています。創造主の神のこの絶対的な愛から離れてしまうとき、人間は自分の本当の価値を見失ってしまいます。そして能力とか業績とかによって自分や他の人の命を価値づける能力主義的な価値観に支配され、優越感や劣等感に支配されてしまうのです。そこに本当の充足や安らぎはありません。自分の存在や周りの人たちの存在を価値あるものと思えない、学校でのいじめや差別、凶悪な殺人事件など私たちの社会に起こる痛ましい出来事は、神が作られそのままに愛しておられることを見失ってしまっていることに原因があるのだと思います。そうした私たちを人間を救い神の永遠の愛に結ぶために、神の子イエスはこの世界に来てくださったのです。神は救い主イエスを私たちに与えてくださいました。それがクリスマスと十字架の出来事です。イエスは小さく無力な血のみ子としてこの世界に生まれてきてくださいました。能力や業績ではなく、弱々しい周りの人の助けを必要とする存在として、父なる神の永遠の愛、無条件の愛に私たちを結ぶためにイエスは来てくださったのです。ローマ帝国の支配は力の支配でした。強い者が弱い者を支配し搾取し虐げる、力で従わせる、そういう支配でした。でも神の子イエス様は貧しく弱い小さな存在として生まれてきてくださいました。そこには私たちの存在を愛してくださっている神様の愛、無条件の愛が表されているのです。十字架にかかられたイエスもまた無力でした。イエスは神の子としての全能の力をお使いになることはせず、 おとなしくほふり場に引かれていく子羊のように十字架の刑罰を受け、私たちの背きのあがない代価となって、私たちが神の子として歩むことができるようにしてくださったのです。このイエスの清い血によって私たちは清められ、神の子供とされ、永遠の愛に結ばれて、どんな時も希望と喜びをいただいて歩むことができるようにされているのです。この無力なイエスを自分の救い主として信じ、その生き方に倣って歩むとき、私たちは父なる神の愛に結ばれ、本当の命に生きることができるのではないでしょうか。御子イエスをも与えてくださるほど、作り主である神の目に自分は尊い存在なのだと深く知らされるとき、私たちはどんな境遇に置かれていても喜びと希望をいただいて歩むことができるのです。主イエスは、神の国とその義をまず第一に求めなさいと私たちに教えておられます。神の国とは神のご支配のこと、神のご支配に身を委ねるということです。その義とは神様との正しい関係のことです。つまり神のご支配に信頼し、その無条件な愛に結ばれて、父なる神との親しい交わりに生きること、それが何よりも大切です。そのことを第一に求めなさいと主イエスは教えておられるのです。空の鳥も野の花も全然苦労がないわけではありません。強風や豪雨にさらされたり、日照りや寒さも経験します。でもだからといって人間のようにあれこれ思い煩ったり不安に支配されたりすることはないのです。鳥や花は命のことで思い煩ったりはせず、生き生きとその日その日を精一杯生きています。だからあなたたちも神のご支配に身を委ね、神の愛に結ばれて歩みなさい。そうすればそれに加えて食べ物、着るものなど必要なものは皆与えられます。私たちは健康のこと、経済のこと、人間関係のことなど様々なことで心配し思い煩ってしまいやすいものですが、そのような時こそ一人一人のことを心にかけ心配してくださっている父なる神に心を向けたいと思います。今日の中心聖句に挙げました第一ペテロの5章7節ペテロの手紙第一5章7節をお読みしたいと思います。ペテロの手紙第一5章7節あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。さまざまなことで思い煩ってしまうような時こそ、私たち一人の一人のことを心にかけ心配してくださっている父なる神に心を向けたいと思います。創造主なる神はご自分の一人子なるイエスをお与えになるほどに私たちを愛し、恵みで満たし、祝福にあふれた人生を与えてくださるのです。先のことを心配するのでなく、周りの人と比べるのでもなく、私たちはソロモンよりも野の花よりも豊かに美しく装ってくださり、最善を導いてくださる神を信じて、平安をいただき、希望をいただいて歩み、自分に与えられているその時その時を有意義に精一杯生きてまいりたいと思います。お祈りしましょう。作り主なる天の神様、あなたが私たち一人一人のことをいつも心にかけ導いていてくださっていることを感謝します。健康のこと、経済のこと、 人間関係のことなど、いろいろなことで不安になって思い患ってしまったり、過去の自分の失敗とかにくよくよしたりしてしまいがちな私たちですけれども、そのような時にこそ、月主なるあなたに心を向け、あなたに信頼し、あなたの変わることのない永遠の愛に結ばれて歩むことができますように導いてください。イエス・キリストをも惜しまず与えてくださったあなたが、私たちの必要を満たし、すべての良きものを与えてくださると信じて歩むことができますように、私たち一人一人を励まし、祝福してください。救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌18番、大御神を褒め祭れ、これを賛美しましょう。